私の与えた言葉をしっかりと握り、それに立ち、さらに信仰の歩みを成していきなさい。時代は大きく変わり、時は大きく変化する中で、私は計画を豊かに全うしていこうと主は仰られます。
この今回 このコロナウイルスがこう全世界に許されたことによって、このクリスチャンに対する語りかけというのが非常に強くあると主は言われます。
犠牲を払っていきなさい。しかしその犠牲は犠牲ではないと主は言います。あなたは後の日にそれを見るであろう。この後、私がなす事柄の深さ、広さ、高さを見、あなた方は驚くであろうと主は仰います。私を選びなさい。
このような時代を迎えて、特にこの宣教活動というのが奉仕者レベルの方々だけに任されるものではなく、救われたクリスチャンすべての者がこの福音伝道に携わっていくという語りかけが強くあると主は言われます。
私が引いた道を歩む中で、その道から広がりがあり、また大きな拡大があると主は仰られます。あなた方はこのあなた方の道を全うする中で、私が技をなし栄光を表すのを見るであろうと主は仰られます。
この御言葉に立って、この全世界に福音を述べ伝えなさいというこの御言葉がありますが、この現代としてこの御言葉をこの解釈するときに、現代のこの SNS などのツール、道具を使って、奉仕者レベルだけでなく、すべての救われたクリスチャンが福音を述べ伝えるということを主にあって、導かれていると主は言います。
それでは再び賛成を持っていきたいと思います。
ありがとうございます。また賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんこんばんは。ヘブル人への手紙の11章1節、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。今日はこの箇所を中心に、お話をしたいと、こういうふうに思います。それで、再び集まれることができるようになったことを感謝したいと、こういうふうに思います。でも、まあ、間に集まれない時があってですね、その前と後ろは私は大きく変化があったと、時代の大変な変化がそこにあったっていうことですね、感じるんですね。ですから今日はですね、ペンテコステでもあるんですが、新しい一歩ということをね、ちょっと感じるということですね。それで、まあ、一つはコロナ問題があってね、まあ、いろんな問題が起こってきたわけですが、一つは再臨が近いっていうのははっきり出てくるのとともに、具体的ないろんな困難がここで起こってきているということをね、見ることができます。それからもう一つはですね、まあ、このいろんな問題の後ろに、まあ、我々は感謝を知ってますから、特別な主の手があるということを思いますし、計画があるということを感じるんですね。それがね、進み始めているということを感じるんですね。だから、ここで一つ、もう一つ、これは大きな時代の変化ですから、後になった時にね、はっきり見えてくるでしょうね。 我々の神様に対する決断というのは重要なんではないかと、こういうふうに思うんですね。ですからどうぞ皆さんね、一歩進んだ決断ですね。まあ、TLEA の人はそういう決断が強いと思いますけどね、それを成しといていただきたいと、こういうふうに思うのですね。そして踏み込む、踏み込む。まあ、この教会に来て一つ感じたのはですね、まあ、福井派の教会に行ってね、他の教会にもいたんですけど、大体私は熱心党なんですよね。でバンバン行っちゃうんですけど、 TLEA の場合はね、バンバン行く人が多いんですよね、具体的に。で、バンバン行ける人はね、行けない人はもうしょうがない、自分のペースで行っていただければいいと思いますが、バンバン行ける人はどんどんバンバン行っていただきたいと。聖書には十字架を追って私に従いなさいって書いてあるのは、命をもう捧げて従いなさいっていうことを言ってるわけですね。で、進んでいくっていうのは重要なポイントがあるということね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでやっぱり思うわけですよね。まあ、私荻窪に入院してたんですけど、コロナは大丈夫かななんて思いながらですね、見てたんですけどもですね、その時言われたんですよね、退院7日後にチェコに行きなさい、具体的にね。でその時にまあ行ったんですよね。でももう見れば分かるように、キチガニ型ですよ。でも皆さんね、主の技は進んだでしょう、具体的にね。でそういう方々は多いと思いますのでね、どうぞ踏み込んで、踏み込んで。 TLEA に迷い込んじゃったらですねのんびりやっておれない具体的にですね。だってチェコ行った時だってもういろんな覚悟がありましたよ。途中で入院するとかね、もうその危険性があって行ってるわけだから。それから世の中に大変なことになって岩永君に迷惑をかけたとか、いろいろあるんですね。ただね、主はね、ゴーだった、ゴーだったんですね。で皆さんもね、世の終わりの働きっていうのは普通の働きではないので、重荷を持って無理せずに進める人はね、無理し進めるのは無理な場合はゆっくり様子を見ながらできる範囲で行ったらいいです。で主が働いてね、助けを与えてくださるでしょうから、進んでいくっていうのはね、非常に大きなポイントであるということをね、思います。それとともにね、ちょっと私はね、神様にね、文句は言わなかったんだけど、ちょっと不信の面をちらっと投げかけたことがあったんですね。それどういうふうに投げかけたのかって、首が痛いんですよね、肩が痛いんですよね。でね、上向けないの。これ脊柱管狭窄症の時、腰とこっち手術してほしいって言ったんだけど、上の方やってくれなかったんですね。そしたらね、足がしびれてつるんですよね、最近ね。それから上下がね、足の裏表が痛い。で夜中ね、寝れない。だから白内障の高血圧の、それからですね、前立腺肥大のいろんな状況なんですよね、具体的にですね。だからね、ちらっとね、こんなのありですかみたいなね、ありですかって言った時にね、下の聖書見てみろって書いてあってですね、ちょうどね、 パウロのところ書いてあってですね。で、そのところを見たらね、パウロなんて書いてあるか知ってます？病気の巣。で、そういえば私もパウロだったなと思ってですね。カルバもそうです。だったらしいですね。具体的にね。でもその時に、パウロはどうしたのかっていうと、ね、パロみたいに死にそうになったり強盗にやられたりはしてませんからね、住んでったんですよね。で、住んでいくっていうことはね、重要な意味合いがあるっていうことをね、覚えておいてください。それとともにね、ちょっと不思議だなと思って主を崇めてることがあるんですね。で、何を崇めてるのかっていうと、まあ、大いなる主をね、久保田君が歌い始めましたね。歌ってるでしょ？それからもう一曲歌ってるじゃないですか。That's go walking for my good, for my good って言ってね。そしたらね、ロバート・ユーイの歌と、マーリン・キャラダース氏の歌を歌ってるわけですよ。で、そうしますとね、まあ、個人的なことですけども、私が福音派から出るときに、ロバート・ユーインさんの歌と、マーリンさんの、その時歌紹介してなかったから、本と、それがね、私のもうまさに藁にもすがる感じのすがったことだったんですね。それがね、二つなされてるっていうことをね、見てね、ちょっと驚いてる。そしてですね、ロバート・ユーインさんから感謝と賛美を学んだでしょ。で、これは私たちの信仰の土台となってますよね。感謝と賛美。それとね、ロバート・ユーインさんからですね、使徒団の働きとね、聖書的カリスマを学んだんです。で、よくよく考えてみますとね、それが私たちのね、土台になってる。まさにそうでしょ。使徒団の働き、カリスマの働きですね。聖書的なカリスマね。そこにおけるね、主の働きのね、なんか特別な手というのを感じるとともに、ロバートさんとかマーリンさんを通してね、それを教えてくださった神様の計画の一つの現れっていうのを見てですね、ちょっとね、主を崇めてます。ちょっと感謝したいと、こういうふうに思います。それで、インスタグラムでですね、ガッテイズラブかな。それができたのでね、ちょっと見てみたいと。できる？あ、そういうのすぐできない？2、3分ね。正面を押して出てこないかな。そんな感じですね。はい、それでですね。はい、じゃあやってください。
美しい人よ、サタンテナテラ。
右側ちゃんのあの白い風船って意味あるんですかね。あれ終わりって意味かな、あれハートって意味かな、右側ちゃんいるかな、いない。たまたま思ってただけかな。おそらくね、ガッド・イズ・ラブは大ヒットするでしょうね。で、世界を席巻してくると思いますね。大きなことがね、起こり始めています。まだ最初の流れでしょうけどね、非常に強い精霊の働きとね、導きがありますよね。その中でこう、技が起こり始めているということをね、感じます。それとともにですね、白馬キャンプがね、7月行われなくなったんですね。お祈りください。8月、白馬でやろうとしてるんですが、なんか、白馬で営業することを引いてきてるので引かないように軽井沢とかなんかもね、ちょっと言ってきてるようなところもあるのでですね、まあ、できるならばね、黄昏の灯火ですからね、白馬に執着したいですけども、まあ、人間的な理由から執着しちゃまずいので見といていただきたいというふうに思います。それで8月の最初の頃、まあいい時はね、時としてはいいんですけどね、ちょっと高めだったりなんかするかもしれませんので、見といていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、一つ感じることがあるんですね。何を感じるのかっていうとですね、立て続けに病気になってるでしょ？具体的にね。まあ、立て続けに病気になってるって言ったって、まあ、皆さんもご承知のように、ほとんどは出先なんですね。やってることに対してそうなってる。でね、そういうような形ですね。それでですね、ちょっと感じるんですよね。特別なことだな。普通ではないと。感じるんですね。それで、理由は2つ考えられるわけです。一つは何かっていうとですね、死ぬ用意、まあ、死に対して必要な備えと対応をなして生かせると。死ぬ用意。これが一つですね。それからもう一つは何かっていうとですね、大きな働きが起こる前触れ。具体的にですね。で、私はですね、どういうふうに考えてるのかって言いますとね、肉体的に言うと大変なんで、皆さん分かんないかもしれないけど、あっちこっちがね、すごいんで、具体的にね。それでね、早めに休みたい。もうね、そういう感じですよね。でもね、神の言葉はちょっと違うんですよね。行けでしょ？あのことまで言われてるので、アフリカに行くことまで言われてるのでですね、アフリカに行く体制を取らないといけない。働きがなんかね。どうぞ皆さんね、主はこの働きをね、広げようとしてるっていうふうに私は感じます。で、皆さんを通してね、大きな技が起ころうとしてるということを感じるんですね。その時に、進んでいく。重要だと思います。皆さんはね、要するに熱心党のところに来ちゃったって。でそのままね、私と同意する方もいらっしゃると思いますし、ちょっときつすぎると思う方もいらっしゃるかもしれませんけども、そこが一つポイントだったんですね。でね、ママシン行ってね、ちょっとね、私が良かったなと思ったことがあるんですね。それは何かっていうと、前の教会だと、牧師さん素晴らしい方々だった、 方だったんだけど、熱心党じゃなかった。で、新井先生来たら連続20何日間伝道集会やり続けたとかなんか言ってね。そしたらね、周りの人は呆れた目で見てるんですよね。で、私ね、やったと思ってね、こっちだみたいなね、そういう感じですよね。で、どうぞ皆さんね、進んでいく、進んでいく。で、私もね、体かけてるんだから、具体的にね、それは人間的にやってるわけじゃなくて、そういうふうに主が導いてるから進んでってるわけでしょ、具体的に。だから途中で旅先で倒れちゃったりなんかして、皆さんに迷惑かけちゃったりなんかすることもあるかもしれませんけど、池だからね。で、その中でね、主がね、導きを表してるっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。それで、このコロナ騒動の中で一つ起こってきたことがあるんですね。それは私たちの周りのハードルがね、高くなってきた。いろいろな問題とか困難がより強く現れるようになってきた。こういう状況ですね。まあ、大恐慌以上のことが起こり始めてるっていうようなことも言われています。で、今、それほどの問題もないかもしれないけど、この後ね、それにかぶっちゃう人もいるでしょうし、いろいろ困難になる方もいらっしゃると思うんですね。ただし、その時にね、これを忘れちゃダメなんですね。何を忘れちゃいけないのかというと、我々は天におけるあらゆる祝福をもって祝福されたって書いてあるんですね。だから、試練を喜びなさいとも書いてあるんですね。それは何かというとね、私たち祝福されちゃったんです。祝福されたっていうのは具体的に何かっていうとですね、問題困難における解決を約束されちゃってるんです。で、皆さんね、約束されてるのに自分からね、絶望することのないように、不安になることのないように、これ危険なんです。お前なんか危険だと言うかもしれませんけどね、なぜ危険なのかっていうとね、不信仰に引っ張るんです。神様がいたってね、何の助けもないように感じたりね、あるいはね、引いちゃうんですよね。で、皆さんね、祝福されてるっていうのは何かっていうとね、解決が約束されちゃってるんです。だから、どんな世界恐慌のね、第二次世界大戦前の世界恐慌のね、10倍の恐慌が来たってね、皆さんね、我々は大丈夫なんです。どうしてそう言えるのかっていうと、皆さんね、神がいらっしゃるから。で、神が愛しておられるっていうのはね、これは単なる言葉じゃないんです。実際的な問題なんですね。そしてその神はですね、具体的に祝福してくださるんです。もうはっきり言ってます。あらゆる霊的な祝福って、もう最高の霊的な祝福を持って、望んでくださってるっていうのは、あなた方の問題とか困難は神様の手によってですね、全て勝利を見るよって言ってるわけですね、具体的にね。で、この時にどうぞ皆さんね、間違いないでください。不信仰の目を持って神を見ない。素晴らしいことが起こるなというふうに感じます。それは何かというと、より多くの困難をね、受ける人が出てくるでしょうね。人によるからですよね。私なんてもう病気病気病気病気病気なんて病気の記録作っちゃった、具体的ね。でもそうでない人はほとんどですもんね。だから困難というのは人によるから、そういうのを受ける人とそうでない人もいるでしょうけども、でも一つ言えるのはね、受ける方々は栄光を見る。受けない方々も栄光を見ますけども、困難が来た時にね、私たちは主のところに行く時に特別な栄光が表されるってことをね、覚えてください。すべてにおいて祝福されてるのです。第一ヨハネにはね、世に勝ったって言ってるんです。で、これはね、虚しい言葉ではなくてね、適当な言葉じゃないんですね。本当の言葉なんですね。具体的にね。それでね、 対応をしっかりと神の言葉、勝利のうちに立てておく必要があるということを覚えておいてください。なぜそういうのかというとですね、負けちゃうから。負けちゃうから。具体的にね。子供はちっちゃい時にですね、公園に行ったんですね。そしたらね、子犬がいてね、でこの子犬は傲慢な子犬でね、キャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャンって言いながらね、こっちを襲ってきたんです。でどうして襲ってきたのかって言ったらね、頭をきたからね、一発蹴飛ばしてやろうかなと思ったんですけど、飼い主もいるからできなくてですね。それはね、一瞬ね、子供はね、恐怖心見せた。そしたらね、子犬分かるんですね。傘にかかってやってきたのですよね、具体的に。でもね、子犬ってね、弱いんです。ちょっとひねればね、キャンキャンキャンキャン。ちょっと蹴飛ばせばね、大怪我です。ね、怖いと思った、その心を読み取ったんですね。サタンは読み取ります。で、聖書に書いてあることはね、一つしか書いてありません。勝利を取ったってね、サタンに立ち向かえって書いてあるのは、勝利のうちに立ち向かえっていうことですよね。皆さんね、勝ってるのです。それとともにですね、ちょっと今の状況っていうのを見ておいてください。リバイバルが始まってますけど、具体的な現れというのはそれほど見えない状況ですね。でどうして見とくのかというとですね、この後の状況を見たときに神の技の凄さというのが見えてくるわけですね。それを称えるためです。例えば海戦に我々が行くって言ったときに、そんなこと起こりっこないって、なんでおかしなことを考えるのかって多くの人が言いました。しかし皆さんね、今起こってるんですよ。こっちにまである、いろんなところに。具体的に。で、その時にね、一つ見えるんですね。神が何をやられたのか。で、皆さんね、これから大きな事柄が起こります。どうしてわかるのかっていうとね、その時代に入ってきてるからですね。それとともにね、聖書ではそのことを言ってるんです。何を言ってるのかって言ったらね、私たちを祝福した。幸せにしてくださるだけではなくてね、主の御業を私たちを通して表してくださることを語ってるのです。具体的にですね。で皆さんね、それが起こってきます。神様に感謝したいと思います。私もね、異様だと思いますよね。こんだけ病気が続いたっていうのはね、異様だと思いますし、もうあっちこっちひどい状況ですからね。でもね、すべては益で、この後ろに神の計画があるんですね。何の計画があるかっていうと、神様の技の計画がある。具体的にね。で、それを見といてください。そしてね、皆さんにあるの。気づいてる人はそれを握ってね、外れないように。気づいてない人はね、握り直してください。確信を持って進むのと、確信がなくて進むのと大きな差となってきます。具体的にね。勝ったと思っていくのと、なんだかわからないでいくのと、ちょっと大きな差となってきます。で、主はですね、信仰を用いるのですね。ですから皆さんの信仰を振り起こして、対応をなしといていただきたいと、こういうふうに思いますね。そしてね、その時に何が起こるかっていうのは、主の栄光が表される。癒しとか奇跡の技が起こってきてるんですけど、起こってきた人はどんどん行って、それほどまだね、大きな技はもちろんベニー君とかね、不審さんとか前田さんとかいろいろ起こってます、ポツポツとね。しかしね、バーンとまだ起こってないんですけども、それが起こりつつあります。それが起こってくるので、どんどん明かしして、主をあがめていただきたいと。 こういうふうに思います。それで一つね、はっきりと思っておいてください。何を思っているのかっていうとですね、もう私たちを通して奇跡が行われる信仰を皆さんは持っているってことです。もう皆さんを通してですね、ガンガン癒される信仰を皆さんは持っているってことです。で、皆さんを通してですね、死人が蘇る信仰を皆さんは持っているってことです。起こってきます。私思いますよね。私が祈ってね、癒しが起こるなんて、皆さんも祈って癒しが起こりますよ。で、私が祈って癒しが起こるなと、死にも蘇るなと思います。具体的にね。ただね、一つ問題があるんですね。何が問題か、あちらの御心次第。だから皆さんに主が望まれてね、御心ならばそこでね、奇跡が起こります。私に主が望まれる時、いつ死人が蘇ってもね、おかしくない。神様は私たちをそのように用いることのできる方ですよね。そしてね、それが今起ころうとしている直前にいるということをね、覚えてください。それを皆さんは見るとともにね、担うと。もう担う時、主を称えてください。主の素晴らしさですね。恵みを称えてください。栄光が表されてきますよね。そしてね、その時に入ってきたっていうことをね、覚えておいてください。神様に感謝したいと思います。どうぞお立ちください。ハレルキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、常しえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。